天の父なる神様、今日あるのはただごとではなくて、なんという恵み、神様の奇跡でしょうか。私たちのようなつまらない地の塵に等しいようなものに、天地万物を創造し治めておられる力強いあなたは、目を留めてしっかりと握り、震災から13年、あの時もこの時もよくぞお守り、お導きくださいました。そしてその満ち満ち、涙もさることながら、たくさんの恵みが天から降り注ぎ、多くの方に出会い、奇跡も目撃体験し、心も体も震えました。主よ、この旅路があなたが命許されるこれからも続くことを覚えて、本当に主は素晴らしい、人生は素晴らしい、あなたに、賛美をお捧げします。今試練に出会っている方には、折々にあなたが助けてくださったように、今週も的確に御手を述べて御業を表してください。天のお父様、これから聖書を開きます。13年間の恵みを振り返り、感謝しつつ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今週は絵も届けられて、また毎年東京から、お医者さんも駆けつけてくださり、そして今回はちょうど今日に合わせて作ってくださったんですね。PBA の方が一生懸命頑張ってますなんては来てたんですが、本当のこと言うと、私今朝もちろん見てないし、多分今後見ないと思います。自分の見る気がしないんですね。今もちょっと目をそらしながら、見てるような、見てないような。だからこそっと聞きますので、どうだったって、最悪でしたってだけ言わないようにお願いしたいと思います。まあ、いずれにしてもテレビのプレゼント、また来週もあって、埼玉県の方からすでに1日早く昨日放映されて、連絡もあったりして、他県でもしてるんだと思って、昨日いきなり沖縄に電話したりしたんですけども、今日やってるところもあるようです。さあ、今日は結論を言うと、全て13年間もちろん頑張ったということもあると思いますよ。けどもただただ憐れみでしたということで、じゃあちょっと最初に10を出していただきましょうか。じゃあ10をご一緒に、この聖書のお言葉、全て憐れみなんですよと、あなたが願ったからとか頑張ったからとか、ああしたらいいんじゃない、こうしたらいいんじゃないって話し合いとかじゃない、本当に神様の憐れみですよって読みましょう。ローマ 9-16、はい、ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。私たちじゃなくて、神様の物語の13年間でしたねと。いつのニュースだったかびっくりしたのは、28年前の夏の高校野球甲子園の決勝が、松山商業という四国の有名校と、九州の熊本工業のもう延長戦の10回満塁、1打出ればこれでサヨナラという場面の決勝戦があったんだそうです。でどうなったかというと、大きなフライを打ち上げて、ホームにそのボールをこの外野手が投げて、そしてアウトかセーフかって、まあ、私見た感じ分かりませんでしたが、危機一髪でアウト。それで四国の松山商業が優勝して、九州の熊本工業が涙を飲んだという、この事実は変わらないんです。28年前の事実は、いやそうじゃなくって九州のチームが勝ったんですとはならない。事実は一瞬ですけど、真実は後から分かるんです。でどうなったかというと、へえそんな物語、事実は一瞬だけど真実は歳月を刻んで分かるってあるんだなって。 何だったかというと、実は外野手はホームベースが見えないで投げたんですって。実際写真からもずっとたどると見えない。だから当てずっぽじゃないでしょうが、一塁手の味方の頭の上に行けばホームベースに行くんじゃないかと思って投げたそうです。じゃあフライを取った後、あのサードベースからホームに突っ込んだ熊本の選手はどうだったかというと、一瞬キャッチャーが正面に構えているのでぶつかったら危ないんじゃないかと思って、若干瞬時に 0. 何秒かで気づかった。で減速したか、ちょっとそれたかでアウトになった。で物語は終わらないです。その事実は変わらないけども、あなたゆっくり走ったのわざわざって言われて傷ついた。それからタッチアップするのをわざと遅らせたのって、そんなことないんです。じゃあ奇跡のホームベースに送球した人は何て言われたかっていうと、なんだ普通の人ねって、きっとこれからも奇跡やるんじゃないのって、無用な期待のプレッシャーに本当に二人とも苦しんで、そして28年が経ってもう甲子園も野球も見たくも聞きたくもなかった、まあ、その一人の人だったり無理もないと思いますが、今はそれを乗り越えて、へえ、あれは事実だったけど真実はそうだったんだということで、だから28年かかって今、まあ、あの瞬間はその瞬間、それがずっと引きずってきたけども今ここに来てそれを乗り越えようとしていると。やっぱり震災から13年の時を刻んで、震災は変わらない、あの事実は変わらないけど、そこにどんな真実があったのか、もうすでに結論を言いました。全ては憐れみだった。いや、あなたもこの人も頑張ったもあるかもしれないけど、ただただ憐れみだった。今日の聖書の箇所は先週の吉人先生のお話とちょっと関連しますが、まあ、お医者さんのルカが書いたルカの22章ですけれども、まあ、今日のお話はですね、シモン、シモンって有名なのはペテロという後で付けられた名前をあえてシモンって親に付けられたヘブル語の名前で、シモン、シモンと、あなたは裸になって全部引き剥がされてものすごい試練にあってふるいにかけられて、けれどもあなたが力があるとか信仰があるとか頑張るとかじゃなくて祈ったよと、未来のために、あなたの未来があるから、あなたにはペテロって岩とか石とかって訳される、まあ、これはギリシャ語の言葉で、ケパっていうのはアラム語だようですけど、それを当時の共通語今の英語みたいにするとペテロ、ペテロって必ず岩にして、潰れた後起き上がって、あなたは初代教会の本当に岩尾のようになる、だからそのために私は祈ったんだよと。なのでペテロはじゃあ完璧になったかっていうと、とんでもない、そんな嘘くさい物語は人間にないんです。彼はその後も何回も失敗して、後からクリスチャンになったパウロに叱られたりしてですね、恥ずかしい、ね、皆さん、恥は我が物、栄光は主のもの、いいんです。私たちは弱くていいんです、砕かれていいんです、いやもっと砕かれた方がいいんです。あなたは自分が強すぎるって、自分の力が強すぎるって、もっと砕くために、津波じゃないけど震災じゃないけど家を壊すんじゃなくて、私たちを壊し、私たちを砕き、私たちがもっと弱くなって、ただただ神様の憐れみとしか本当に言いようがないというところまで。なので今日のこの聖書の箇所はですね、あの最後の晩餐って絵にもなって有名ですけど、もう明日も明後日も夕食があるわけじゃない、最後の食事をして聖餐式をイエス様が定めて、以後これを行いなさいね、このあとゲッセマネの園に行って1時間祈り、2時間祈り、3時間祈り、十字架に連れて行かれる、その狭間でシモン、シモン、シモンだけじゃなくみんな試練に遭うんだけど、特に一番でしたから、悪魔は巧妙だから、もうあのトップの人を撃てばあとはなし崩しって知ってるから、なのであなたに言うけど、シモン、シモン、生まれつきのあなたは何ほどでもないけど、私はあなたのため取りなした、私たちも取りなされたから震災乗り越えられたんだな、だから未来が開かれたんだなって思うけど、 これからも弱いけども、あなたを通して私は神様のご真実と憐れみを表すよ。じゃあアウトラインを出してもらいましょうか。こんな順序で話します。震災は普通じゃない試練だったな、先ほどの証を聞いても思います。けれど未来のためにイエス様は取りなしの祈りをされた。あの時頑張ったなと思い込んでたけど、あれ間違った解釈で、真実は取りなされたからここまで生き延びたんだ、守られたんだ、未来は取りなしの祈りに支えられていたんだなって。じゃあペテロは、私は殺されても他の人が全員裏切られても死んでもあなたを裏切るようなことはしませんと、その言った先で、あの人知らないって、何言ってるかわからないって、鶏が2回鳴らなければ壊れた目覚まし時計上にいつまでも裏切り続けていただろう。ペテロは自分の弱さをまだ知らないので、私だけはと、そういうこと聞きたいんじゃないんだけどって、そんなこと評価の基準じゃないんだけどって、あなた相当誤解してるけどって、かなり勘違いも甚だしいけどって、真実のあなたはこんなに恥ずかしい、こんなに情けない、でもそれでいいんだ、恥は我がもの、栄光は主のもの、それが現れる旅路だったんだよと。じゃあ皆さん31節を出していただいて、ご一緒にイエス様が最後のお食事聖餐式を終えて、これからゲッセマネの園に行ってお祈りをして、捕まって十字架にかかるその狭間でこう語られた。読みましょう。はい、シモン、シモン、見なさい、麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。皆さん、あなた方だから、何もシモン一人が試練に遭うんじゃないですよ。これからイエス様が自ら捕まって、自分たちの頭がいなくなって、右往左往して、もう全員キリストを見捨てるんです、逃げるんですけど、ここで2回シモン、シモン、岩のような信仰の人じゃなくて、裸のあなた、あなたはこれからわっさわっさと揺さぶられて、麦がふるいにかけられるようなことにほどなく直面しますよと、あなたは気づいてないけれどもって。皆さん、この世界は、人でもね、平和を好む人と、平和を見てるとむしゃくしゃして、自分の心の傷から来るせいか、なんだか争い事のこの社会にしたいなって動く人がいるなら、ちょっと気をつけた方がいいですね。サタンは平和が好きじゃないんです、争い好きなんですね。で、ふるいにかけるけれども、ここで気をつけないといけないのは、この世界はサタンの天下じゃないし、私たちはサタン信仰をしてないんです。だから研究者にならなくていいです。あれサタンか、この動きサタンか、このニュースサタンかって、そしたら神経がやられますよ。こんなこと聖書は要求してないんですね。サタンは神様の手の中で一定限度何故か許されているんです。じゃあ旧約聖書を見ましょうか。2丸を出していただくと、ヨブ、これは人に人生を教える教師でしたが、ヨブが神様、神様なんて言ってるのはと、サタンが神様に向かって、恵まれてるからだ、金持ちだからだ、何の試練もないからだ、祝福されてるから神様、神様って言ってるんですぐ崩れるって。じゃあ神様はヨブを殺していいとか言いませんよ、ダメだって。ただ財産の家だって言ってるなら、そこまであなたに揺さぶりをかけることを許しましょうって。だから限定付きなんですね。ヨブ記の1章12、それから2-6読みましょうか。はい、主はサタンに言われた、では彼の財産をすべてお前の手に任せる、ただし彼自身には手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出て行った。それでね、ヨブの信仰を揺るがないから、じゃあ今度はヨブ自身にって、だけど命はダメだって神様は。じゃあ次の6節読みましょう。はい、主はサタンに言われた、では彼をお前の手に任せる、 ただ彼の命には触れるな。皆さん、人殺しは絶えないし、憎しみも消えない世界です。まあサタンがいますからね。サタンは平和を好みません。ふるいにかけて、何ら神様なんてと言うためなら何でもします、何でもしますが、神様が許す範囲でです。じゃあなんでシモンがふるいにかけられてサタンの手に一時委ねられるのかというと、じゃあ三丸を出していただいて、試練は本当に宝だよって、いや頭で分かったっていうのと全身で分かったっていうのは天と地ほど差があるんだって、その試練を通らなかったらあなたは本当に目から鱗にならなかったでしょうって、ペテロ、このペテロが後に書いた試練で粉々になったペテロ第一の一章七節、ご一緒に読みましょう、はい、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れる時称賛と声をこれをもたらします。金よりも尊い。本当に火の中で燃えて苦しいけれども、そこから出てくるものは宝ですよって。皆さん、震災を通らなければ、試練を通らなければ学べないこといろいろありますね。別にクリスチャンじゃなくても、3月11日が近づくとテレビのスイッチ入れると、東日本大震災の宮城県の経験、福島県の経験、私思ったのは、いやこれ能登半島地震の人聞いてきっと励まされるな、この言葉って。あの時赤ちゃんがもう大きくなって娘さんになってましたけど、ミルクがなくて水で薄めて薄めて、赤ちゃんにごめんねって、こんなものしかあげれなくてって、母親として本当に情けなかったって、ね、乗り越えたっていう証じゃなくて、本当に母親として赤ちゃんに申し訳ない、何もできず情けなかったって、これ多分同じような経験している人が能登半島で今いるなと思ったんです。それ聞いてどんなに力づけられるかな、私一人じゃないって、13年前それ乗り越えた人がいるって、そこ通った人がいるって。宮城県の学校の先生は本当に涙をこらえるっていうか、我慢しなきゃ我慢しなきゃってやってきたけど、ある時自分の意思関係なく目から涙がどうしても出るし、心臓が急にバクバクするしって、で今だから言える、言いたいって、一人で抱えなくていいって、他の人に言っていいんだって、耐えられなくて教員室か学校で誰か先生に話した時、本当に重荷がスーッと抜けて、だから今同じような場面に直面している人がいたら抱えなくていいと思うって、他の人に言っていいと思うって、そういう一言一言が、そういう震災を通った人か、そうじゃない理論なのか、天地ほど開きがあるんです。だから苦しみや試練を通るというのは重いなって、幾度に言うことはね、どこの国のどんな試練でもみんな同じ結論なんですよ。今日生きてるのは普通じゃないって、以前は当たり前だと思ってた、今日目が覚めるのは本当に感動ものだって私たちも言ったし、能登の人々も言っているんですね。ただちょっと私たち教会なので違うとすれば、確か気仙沼の映像でしたか、あの時町がダーッと津波が来て、逃げた山の上からこう見て、こんなに今復興して、まあこの間言いましたレジリエンスっていう言葉、回復する力、転んだら起き上がる力、人間ってすごいなって、そうも言います、そうも言いますが、私たちは教会で礼拝で言うなら、人間にそのような回復力を与えられた神様って素晴らしいな、本当に主は素晴らしいから未来があるなって。まあ、13年経ってあのテレビ番組もいきなり質問されてその場で答えたので、ちょっと辻褄が合わないとこもあったかもわからないんですが、しかし言うことはいつも私一緒なんです。13年経って結局何が残りましたかって、3つ勉強しました。1つは命、生きてるだけでも十分、あれが足りない、これがあの人と違うとかって、そんな贅沢はそもそもいらない、生きてるだけで本当に感謝しますって、もう十分ですと。2つ目は福音、ね、イエス・キリストを信じて、こんなものの過去現在未来罪許されて神様に愛されて十字架で命を捨てて、ね、 それほどに愛されているって、これ以上何か必要って。どうして神様は私をあの人のように恵んでくれない、あの人のような才能を与えてくれないって、贅沢にも程があるって。十字架で完璧、完成、完結、あとはおまけだからって、もうまるっきり考え方が変わった。そして最後は人生。人生は結果じゃない、プロセスだ、旅人だ。だから完璧じゃなくて全然大丈夫。今できることを助け合ってやったら、神様その瞬間が最高、その瞬間の旅人のその瞬間を見たいって。皆さん、震災を通らなかったら多分こういう私の人生観に激変しなかったんじゃないかと、根源的に変わらなかったんじゃないかと思いますね。で、私はこうも言いたいんです。私はいくつか震災の後本を出していただきましたが、2つの本だけは自分の本なのに自分で題名つけられなかった。こういう題名にしましょうって、じゃあ出版社がそういうならいいでしょうって、それが選ばれてここに立つという本でした。で、そういう題名つけていただいたのに、ので、あ、やっぱりじゃあ選ばれたんだろうかって、まあ、後付けのように、いや選ばれたなんて最初思ってなかったけど、たまたま偶然震災にあったと思ってるのって、いや出版社から見ると選ばれた教会だと思う、牧師さんも選ばれたんだと思うって、いや無理くりそんな風にレッテル貼ってほしくないと思ったかもしれないが、いや本当にそうかもしれない、これは勲章かもしれないって。勲章というのは震災を体験した人ですと、震災を体験した教会ですと。だから何ができたとかできないじゃなくて、そこに選ばれてこの試練に合うように、そしていろんなことを学んで身につけて、どうせ一回しかない人生なら平穏無事の方がいいに決まってるけど、そうじゃなくて選ばれたんですよ、お宅はって、あなたはって、教会もって。そう言われればですね、ちょっとテレビの中でも話しましたが、当時の副牧師の正志先生がいろんな人に毎日聖書の箇所を送っているデボーションメールは、その備えだったかな、会うための備えだったかな、携帯があんまり通じなかったんです。で、最初メールかなんかが通じて、どこの体育館に逃げて、そこに教会がいる、いない、家族がいる、教会に来たことある人がいる、いないって。いや、あれは別に震災来るから備えて準備してそういうツールを作ったんじゃないと思いますが、結果から見ると準備だったかな。それから今度奥多摩に行って教会バラバラになったから、今ならどこの教会もやってますが、 YouTube とか Ustream とかで遠く離れた教会に礼拝共有できるようにって、え、それも備えだったかな。もっと言えば、絶えずあんまり大きい教会堂じゃなくても結構しょっちゅう街道を作ってる教会でした。あれはあれが導きだったからとも言えますが、やがて震災にあって1年後にアパート建てるって早すぎるとよく言われるんです。2年後に教会が建つって普通じゃないって言われるんです。それからおまけにエリムまでできてね、これ私は順々と昔からいつものようにリズムでやってたからって、いやリズムじゃなくて、たまたまじゃなくて、選ばれたんじゃないこの教会、それでもすぐ教会建てるように、すぐアパート建てるように、すぐエリム建てるように、すぐ元の教会復興するように、一つ一つがもしやして、神様選ばれたなら光栄ですと、本当に情けなかった自分だけど光栄ですと、そのことを通して通さなかったらこの13年間でこれほどのことは目が開かれなかった、これほどの感動はなかった、神様本当に感謝します、勲章を甘んじてありがたく受け取りますと。じゃあ皆さん、2つ目、未来ですよ。未来は自分で切り開いた、あんな目にあったのにあなたも私もよく頑張ったねとかって、全然的外れ、そうじゃない、イエス様が未来のために取りなしていてくれたんだ、ね、じゃあ皆さん、聖書のアウトラインの、アウトラインじゃない、ごめんなさい、引用箇所の何丸でしたかね、1,2,3,4丸ですか、6丸を出していただいていいですか、先に6丸、はい、ごめんなさいね、6、あれ私分かんないやつだな、4丸もう一回出していただいていいですか、あ、5丸、 50を足していただいて、イエス様は今も生きておられて、もちろんよみがえってで昼寝をしているイエス様であるはずがないんですね。取りなしをしておられるイエス様なんです。じゃあヘブル7の25を読みましょうか。はい、したがってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。イエス様は今も、震災で苦しかった時、私は震災があったことが勲章じゃないんです。その後這いつくばって進もうとしたことが勲章です。立ち上がってみようかってしたことが勲章です。歩いてみようかってしたことが勲章です。しかしそれも自分の力じゃないんです。背後でイエス様が立てとね、手をあと10センチ前に出せとね、歩いてみなさいとね、取りなしておられたから13年ここまで来たのかなって。じゃ あの60も出して、この絵、じゃ絵を説明しましょうか。実はここに突然東京の教会の人が訪ねてこられて、かつて来たいと思っていた方の初対面でした。大熊の教会まで行かれてですね、絵を描きたくて来たんですと。で最初に送られてきた絵は、手前が私津波かなと思ったんです。書き直されて、世界中の祈りですよって、羽を広げて飛んでいく教会と今日に合わせて送ってくださいました。で本当に事実ですね。世界中の、全然知らない人も祈ってくれたので、私たちは未来があったんですね。じゃ次を出していただいていいですか。ごめんなさい。それではですね、32節に戻っていただいていいですか。何度もすいません。32節に戻りますと、じゃあイエス様の取りなしの祈りと未来に関するところを読みましょう。はい、しかし私はあなたのためにあなたの信仰を祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。さっき言いましたが、鶏が鳴かなかったらペテロ気づかなかったと思います。あんな人知らないって、よくぞ言ったもんだって、ね、命まで捨てると言った口がよく言えるなって。でも鶏が鳴いたから思い出して、なんということだとなったんですが、しかしここにはですね、立ち直るとその後力づけてやるんですよと。じゃあ引用箇所の先ほどのコリント第1の15章読みましょうか。イエス様は復活した後、いの一番にペテロに現れた。ペテロっていうのはギリシャ語の、今で言ったら英語みたいな言葉で、イエス様はケファっていうのはアラム語だそうですが、これは岩とか石とか、あなたは情けないけど岩にしますと、その上に教会を建てますと、初代教会はあなたからずっと広がっていきます、そのためにここで終わらないのですと。こんなに情けなくても未来のために取りなして祈っているんですからねと。じゃあ15章の5節読みましょう。はい、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。皆さん、事実どうなったかというと、この後ペテロは初代教会の最初のリーダーとなり、次にパウロが出てバトンを渡すまで各地に教会を生み出し、手紙まで書き、ペテロの手紙で、あなたは励ますんですよと言われた通り、なんと多くの人々をペテロは励ます未来を全うしたことでしょうか。じゃあ60を出していただくとですね、はい、ごめんなさいね。じゃあこれはその後で見るようにしましょう。皆さん、私たちは取りなされて、そして初めて未来が開かれるということを今日アーメンと改めて確認したいと思います。今100万人の福音に宿泊して原稿を書いて、今6月号書いてるんですけども、何月号かに何かの会議で以前ご一緒したことのある野田先生という有名な先生も、だいぶお年だと思いますが、牧師ってどんな仕事って書いていて、へえ、そうだったんだと。20代後半で牧師になって随分失敗したようなことを書いておられました。まあ、誰でも失敗します。ある時教会の人に、先生は人の気持ちがわからないと言われて、自分が情けないと思ったって書いてました。いや、よほど傷つくと思います。 牧師という立場だけど人の気持ちがわからないと言われて傷つかない人はいないと思います。けど本当にわからなかった、牧師になって人を勉強する、勉強し続ける、それから自分は説教じゃなくてお説教していたと振り返っておられました。いわゆる型通りのお説教、しかし儀式じゃないんだから、後々にそれが人の心に通じる説教になっていったという意味かなと。けれどもそんな自分がここまで全うすることができたのは、困難に出会って疲れたなと思った時に祈ってくれている人が必ずいたと、取りなされて祈られて自分はここまで来たんだなというふうに回想しておられる文章でした。皆さん、私たちも13年振り返ってよく頑張ったよね私たちってとっても言えないです。多くの人に助けられ、世界中の人に祈られて、何よりかによりイエス様があなたの未来を見てる、あなたは絶対岩になる、手紙も書く、新約聖書を残す、多くの人を励ます、だからあなたが裏切った場面をじっと見つめているけど、私が見つめているのはその先、その先のあなたになるために祈ったからね、取りなしているからね、これ百人力ですよ。ありがたいです。どんなに情けない自分自身でも大丈夫ですよ。取りなされているから未来が開かれるんですね。じゃあ最後に33節と34節に進みますと、シモンはこう言えば言うほどなんだか空元気でがっかりしちゃう。イエス様はそんな気持ちだったですかね、何ほども分かっていないなって、3年使えて何勉強したのって、自分の力に頼るのが信仰じゃないよって。じゃあご一緒に33、最後の34読みましょう、はい、シモンはイエスに言った、主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。次、はい、しかしイエスは言われた、ペテロ、あなたに言っておきます、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。私は死ぬようなことがあっても絶対裏切らない、全員裏切っても私だけは頼りになりますと、まあ、言った口でしたが、皆さん、後に自分自身を知ってペテロは泣きました。じゃあ引用箇所次出していただいて、70からでしたかね、はい、じゃあ60、ごめんなさい、60と70です。じゃあ60をペテロが裏切った場面、これ目に浮かべながら読みましょうか。もうよっぽど消え入りたい、自分なんか存在しない方がいいって思ったんじゃないかなと、情けない自分、読みましょう、はい、しかしペテロはそれを否定して、いや私はその人を知らないと言った。次、はい、主は振り向いてペテロを見つめられた、ペテロは今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した、はい、次、そして外に出て行って激しく泣いた。本当に情けなくて消え入りたくて自分なんか存在しない方がよかったんだと多分一瞬でも思ったんじゃないかなと。しかし皆さん、復活したイエス様はペテロにですね、3回言うんです。3回裏切ったペテロに、あなた私を愛しますか、あなた私を愛しますか、これアガペーという、神様は人間を顧みを求めず価値がないと思うものを命を捨てるほど愛するってありえない愛なので、答えられなかったペテロは、だって自分はキリストを裏切ったんですから。しかし3度目に愛するかっていうのはアガペという言葉じゃなく、人間同士でよく使う言葉で、それなら愛せますとね、それでいいと、あなたは神様じゃない、あなたはスーパーマンじゃない、あなたは完璧な信仰者でも弟子でもないけど、あなたのできる足りない賭けの奉仕で十分だからと言って期待してるよって。皆さん、私たちは本当に空元気で情けないかもしれないけれど、さっきの絵のように、もともと津波だったんです。津波が家を壊し、あるいは私たちの町を壊しだけじゃなく、本当は私たちの心も打って、私たちは粉々に砕け散って、 でペトロはね、しかし最後の七丸を見ますとやがても失敗するんです。これも恥ずかしかったと思います。自分が信仰の先輩でキリストの十二弟子なのに、十二弟子でもないパウロに、後からクリスチャンになったパウロに叱られている場面なんですね。じゃあガラテヤ2章11と12を読みましょう、はい、ところがケファがアンテオ家に来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました、はい、ケファはある人たちがヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事していたのに、その人たちが来ると割礼派の人々を恐れて異邦人から身を引き、情けないなペテロってケファよって、あなたは世界中の人々の福音だって知ったのに、悔い改めたその福音を伝道して広げてきたのに、今頃になってユダヤ人の顔を気にしだして恐れて異邦人から離れるって何やってんだって、後輩に人々の面前で、この影響は大きかったんです。バルナバまで影響されてですね、だからあなたの責任は重いって言われて、また砕かれた。皆さん、しかし人生何回も砕かれるんです。恥ずかしいんです。プライド粉々になるんです。それがいいんです。恥は我がもの、栄光は主のもの。何度も話しましたが、私震災の間に本当に胸苦しかったのは、どこ行ってもペコペコ頭下げないといけないことです。ありがたいんですよ。ありがたいけど、ただで私室に寝せてもらって感謝します。営業を停止してもらって感謝します。おいしいものを食べさせてもらって感謝します。お風呂タダで入れていただいて感謝します。ありがたいの反面、いつもペコペコしこうやってると本当に情けなくて、ある時言ったんです。私たちを招いてくれたドイツ人のオケルト先生に、いや自分で稼いで自分の権利で自分でロークして、そして働いて得たもので当然食べる、当然寝る、住む場所も自分で決めるってなったらどんなにいいかなって、そこが肝心、そこが一丁目一番地って教えられた。宣教師っていうのはね、それが粉々になって初めて宣教師なんだって。宣教師っていう人はね、いろんな教会ペコペコ頭下げて献金して支えてくださいませんかって、自分で稼いでいけば頭下げなくていいけど、それじゃ宣教師になれないって、支えてくれませんかって、報告しますからって、注意されたら直しますからって、そして与えられたもので食べる、与えられたもので行動する、与えられたもので生活する、あ、1から100まで自分じゃないんだ、自分の力じゃないんだって、これが分からない人は最初から宣教師の資格がないって、一丁目一番地なんですよって。私は宣教師じゃないけど、あ、同じ勉強してるんだって、情けないなって、これいいんですね。頭下げないと生きていけない、一時も呼吸できないって、それが人生なんですね。最後に、以前も話しました一昨年見た映画で、ラーゲリより愛を込めてという映画、感動したって一言言ったらたくさんの人が見て泣いて帰ってきたって聞きましたけど、私が感動したのは実話で、旧ソ連で抑留生活をした人の山本さんという人の実話でしたが、実はそこで山本さんにドイツ語を教わって、ロシア語もマスターして、そしてハバロフスクというところから別のところに移されて、起床時間の前に中村半次さんというね、後に牧師さんになる人がこう祈ったって、神様、私は8年間も抑留生活をして、私に御用がないなら、必要がないならここで死を、まあ、こういう祈りもあるんですね。しかし私がまだあなたの御用に必要なら日本に帰国させてください、私は牧師になりますと、そう祈った後ね、こんな汚れた自分が果たして牧師なんかにふさわしいかって本当に躊躇した、たじろいた。しかし彼は日本に戻って、50何歳かで進学校に行き、64歳から19年間牧師をして、そして神奈川県に教会を作り、なんとそこで最初に洗礼を受けた人がうちの教会の持ったて晴海姉妹で、そして最初にその先生のもとで結婚式を挙げたのが 大館晴美姉妹と大熊の教会のそばに住んでいたご主人で納骨堂に入っておられますけども、で肝心要なのはその本の中にバビロン川のほとりという本でしたけれども、その自分は必要なら生きて日本に返してください、そしたらあなたのためにだけ生きますと祈ったのはいいけど、こんな自分はダメだ、汚れていると、何年も前から声をかけられていたのにまだですまだですって躊躇し続けて、こんな自分はダメだと思った時にはっきり声を聞いたと読みますね。あなたが良い人間だからではない、悪い人間であっても人々に福音を伝えることが必要だからそれをしなさいと私は言うのだという御声をはっきり聞いて、もう涙が止まらなかった。そして躊躇なく日本に帰国し、神学校に行き、教会を建て、もってつ姉妹にバプテスマを授け、結婚式を挙げ、そして19年間牧職を全うされた。弱いからダメじゃないんですね、弱いからいいんですよ。もう一度自分のためにも紹介しますね。はっきりと神様の御声が聞こえたと言うんですが、携帯がおかしくなったのでここまでにいたします。それではもう一回アウトラインを出してください。今日は震災13年、震災の事実は変わらないけど、そこからどんな真実が読み取れますか。全ては憐れみでした。試練にあったことも、もうこれはとんでもないことじゃなくて神様の憐れみに包まれています。未来が開かれたことも頑張ったからじゃなく、取りなしによる憐れみに包まれています。じゃあ今もまだ弱いこと、あの時めちゃくちゃ弱かったこと、恥ずかしいこと、消えりたいこと、それも神様の憐れみが明らかになるため、 50%50% ではないため、黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日はシモン・ペテロがあなたについていきますと本当に思って言ったんだけれど、こんな自分だったのか、明らかになってよかった、全ては憐れみ、全ては取りなし、試練はできたら避けたいですが、試練を通るように選ばれた、試練を通してでなければ勉強できないたくさんのことをあなたは学んだでしょう。改めて震災13年、ただただ神様の憐れみによって私たちも教会も、その後この教会に通って出会われた方々も感謝の祈り、そしてこれからも弱い自分だけれど神様の憐れみと取りなしがあるから大丈夫と、また別の試練が来ても恐れなくていいと、神様に祈りと願いを捧げましょう。それから今度のバプテスマ式、イースター、そして手術を控えたルスコ姉妹、その他の人この人のためにも、特に能登半島で今大きな苦しみに遭っている方々のためにも、声に出せる方は声に出して、黙祷がいい方は黙祷で、ご一緒にお祈りを、震災記念礼拝の祈りを捧げましょう。天のお父様、今からご一緒に祈ります。あなたは本当に私たちを13年間ただただ憐れみによって導いてくださいました。世界中の方々の祈りの手によって教会は立ち、私たちはここまでたどり着きました。主よ、感謝します。天のお父様、今能登半島の方々、その他被災して苦しんでいる世界中の方々に、私たちにそうしてくださったように、あなたの温かな憐れみの御手が覆いますように、届きますように。主よ、また手術を控えている姉妹、今試練に遭っている方々、神様がその試練を通して宝物のような、それが経験となりますように、よろしくお願いします。今日来られた方々の体調を祝し、お仕事学びを祝福してください。それでは一言お祈りをします。 恵み深い天のお父様、目の前しか見えない私たちは自分たちでやっとこさっとこつないできたと思い違いも甚だしいですが、大きく見れば神様の憐れみの御手の中で一定限度許された試練、しかし超えられない試練はないとあるように、イエス様の祈りと多くの方の取りなしと助けによってここまで来ることができました。感謝します。主は素晴らしいと告白できる苦しかったけど13年でありました。またこの苦しみを通らなければ決して学ぶことができない数々の宝物もありました。出会いもありました主よ。なので今は試練も恵み、また震災も憐れみに出会う特別の選ばれた場所と告白できます。神様、これからも弱い私たちで自分で自分を知らないものですが、あなたは決して見捨てないので、弱い方がいいとおっしゃるので、砕かれた方がいいとおっしゃるので、安心してどこからでも這い上がり、何度でも立ち上がり前進しますので、よろしくお願いします。主よ、ここにおられる方々で今ちょうど試練にあっている方々に神様の憐れみが大波のように包み、あなたのご真実を知る素晴らしいチャンスとなりますように。能登半島の人々に神様の憐れみの御手が届きますように、覆いますようにお願いします。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、震災から13年、選んでくださって守ってくださって導いてくださって光栄です。感謝です。弱いものですが、あなたの取りなしで未来があります。あなただけを見つめ、自分に頼らず前進します。導いてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。